谷浩司です。
中澤正人です。
2015年3月31日おまけ配信です。
はい。
いやー、しかしね、あったかい
ね。あったかくなったね。
春だわ。
外はね、
ようやく春だわ。
うちのバラもね、すくすく育ってんだ今。
お
う、すごい。あのちゃんとね、冬に剪定をして、春にこう芽がどんどん幹までこう伸びていく、太くなるようにね、剪定したおかげで、新しい枝がね、ぐんぐんって今伸び始めてて、
いいね。そう、未来があるっていいね。やっぱ伸びていきたいよね。伸びていきたい。どんどん、私も伸びていきたい。
太陽に向かって伸びていきたい。
あと5センチ。俺たちは
太陽の子だからね。
あと5センチ伸びたいな。
あー、欲しい。
あと5センチあったらまあまあシュッとしてるねみたいな感じになるはずなんだけどさ。
俺もね、それ冗談じゃなく、あと5センチ欲しいわ。
なんかこう、あと5センチがないばっかりになんか、
なんかね、
まあまあ小さめの普通の人みたいなさ。
そうなんだよね、普通の人なんだよね。
ちっちゃいなっていうほどもちっちゃくないし、
ないんだけど
なんかこう、でもスタイルいいねっていうぐらいの身長がないから、なんか普通だねみたいな。
あと5センチあったらな、
いまいちかっこいいに手が届かないんだよ。
仮面ライダーとか似合うんだろうな。
ああ、
思うんだよね。
そうだね。まあ、もしくはあと10センチ小さければ小さい方のキャラクターができるんだけど。
ああ、そうだね。いっそね。
なかなかね。
なかなかね。
この平均的な平均的なところっていうのがどうもね。
そうね。
うん。
やっぱなんかちょっと振り切りたいところあるよね。
ある。
やっぱ。
やっぱあるよ。
うん。
足は臭いなら臭いで、とんでもなく臭い方が面白いんだけど。なんか普通の人と同じように疲れたり汚れてたりするとちょっと臭いね。まあ普通だねみたいな。
ことさら言うでもなくみたいな。
臭いなら臭いっていうぐらい臭くありたい。
おいお前おかしいだろ、普通に話してて匂ってくるってなんだよとかね。
そういう展開が欲しいよね。なん普通なんだよ。
普通、そうね。
普通に対するコンプレックスよ。
なるほどね。
これはね、由々しき問題だよ。
あるよ。
だから大体僕はそんな自分に変化を起こそう、変化を起こそうって繰り返して
足臭くしてみたりとか、
ここ10年ぐらいはやってきたわけ。そう、足はね、足のさ、小指の爪はさ、結局どうなっていくのが正解なの？
正常に靴とかそういうので影響を受けないで、正常な形というか、こう歩行に支障のない形で言うのであれば、あってもいい。
あってもいいの、あってもいいけど、
あってもいいけれども、なくてもそんなに問題ない。
いや実際さ、その他の動物たちを見てもさ、動物たちは結構爪があるときはあるわけじゃん。
そうね。
で、人類が進化してきて、今に至っているということで、おっぱいの話したっけ僕。
なんかこれまで振り返るといろんなところで知ってるから、
そっか、
ちょっとわかんない。どの話なの？
いや、おっぱい、なぜ近代人はおっぱいが大きいかっていう話がある。
はいはいはいはい、
これは、
いろいろ言われてるよね。
そう、諸説にプラスして、あるんだけど、結果人類は、長い期間を経て、より、人類として良くなろうという DNA が、こう、働いているわけじゃない。
遺伝子上はね。
そう。で、多分、最近の男性の方が、身長が高くなっている、平均身長が高めっていうのも、人類が求めてきた進化の結果だと思うわけ。結構さ、最近はさ、その本当、だから江戸時代と比べたら、昭和平成あたりの人の方が断然身長高いわけです。
確かにそうだ。
それは身長を高くすべくしてなってると思うわけ。
なんかスポーツとかの見ててもそう思うよね。
そうそうそう、
確実に まあ、フィギュアスケートとかさ、
あ、そうそうそうそうそう、
バレエとかさ、うん、全然昔の選手とか、
そう
ね、また
違うわけで、昔の選手結構ずんぐりむっくりじ
ゃん、まあ全体的にね、
うん、
スラッとっていうのはこうなんか日本だけじゃなくても各国でもあんまりなかった気がする、
ね、だから体型っていうのも人類の進化として変わってくるわけよ。
そうだね。
でそれと同じくして、男性の目線が高くなるわけじゃん、身長が伸びると。
はいはいはい。
でそうするとこう性的象徴であるお尻っていうのが、
うん、
だんだんこう、オスの目線から離れるわけよ。
はっはぁ。
もっと昔から言うと四足歩行気味だったエンジンたちが目の前にお尻があったわけじゃん、四足歩行の人の後ろに四足歩行で行くと目の前にお尻があるわけ。
なるほど。
だから生殖的な本能が起きて繁殖するんだけど、
うんうんうん、
それが二足歩行になった段階でもうそのオスの目からメスの尻がちょっと低いわけよ。
なるほどね。
でそれがさらにオスの身長が伸びていったりすることにつれて、
うんう
ん、どんどんお尻の位置が目から離れていくわけ、
はいはいはい、
でメスとしてはオスに好かれて繁殖をするという本能があるから、
はいはい、
オスに好かれるために何をすべきかっていうのをこう DNA が、
まあ、こう
動いた、動いた結果、うん、その時時代が動いた、
うん、
結果そうだ、お尻みたいなものがおっぱいになれば、
うん、
繁殖なオスを刺激して、子孫繁栄につながるはずだって動いたという説があってね。
なるほど。
だから最近の女の子の方が平均的におっぱいが大きい、もう性的な象徴がお尻の代わりに胸になっているんだっていう説があるわけ。
なるほどね。
多分もうお尻みたいなのをここを胸につけてで、どう私、どう私っていうさ、アピールになってるんじゃないか説があるわけ。
うんうんうん、なるほどね、
うん。
うん。
だから、話を本題に戻そう。
戻そう、戻して。
って思ったんだけど、うん、本題どこだったか見失ったんだよね。
うん、確かに見失ってるね。
うん、足がどうこうで。
そうそうそう、曲、いっそ曲振りだろって話をしてたんだよね。
そう、
うん、
そうそう。で、身長がどうこう
言ってたね。
言ってて、で何かを話したいなって思いながらおっぱいの話をしちゃったんだよね。
たらもう埋め尽くされちゃった。
おっぱいに埋もれてしまったんだよね。
幸せだな。
埋もれてしまった
んだよ。幸せなやつだね。身長もちょっと欲しかったな。でも
そう
やっぱ夜更かしがな、良くなかったな。
いやそんなことないんだよ。
え、何何。
ほとんどの場合、
うん、
あの体型とかは、
うん、
あの遺伝だから。家系があるから
、まあね、
うん、いやしょうがない。いや僕のアルビノも劣勢遺伝なだけで、
うん、
優勢遺伝が受け継がれていれば普通なんだけど、劣勢遺伝がポコって出たからアルビノでしたっていう話だから、
うんうんうん、
だからまあそう、家族みんなちっちゃいのにすごい身長が大きい子が生まれてきてるのも系統としては劣勢がそこに多分入ってるはず、はいはいはい、
うん、
みんながその家系の上からみんなが引き継いできた遺伝子とは違う反応のがボコって出て、まあみんな身長高い家族の中で背がちっちゃい人っていうのも多分意味はそうなんだけど、
うんうん、
違う展開をしたっていう結果だから、うんうん、だからもうそんな太るとか痩せるとかは別だけど多分、
うんうん、
多少まあ遺伝もあるけど、まあ、多少の努力でなんとかなるけど、うんうん、身長とかはねちょっとどうにもならないよ。
まあね、
うん、
でもうちの弟、あのそう、うちの弟がね、
うん、
それなりに身長あるからさ、
うんうん、双子なのにね。
そうなんだよ。あいつは割と夜とか決まった時間にすやって眠るやつで、
うん、
僕はなんか楽しいこととか始めるとね、
宇宙のこととか考えると泣いちゃうし、
そう泣いて死ぬこととか考えると泣いて宇宙のこと考えて泣いてはいないね。うん、泣いちゃうし、ゲームとかやっちゃうし、
うん、
楽しいことあったらね、
うん、あの本当そう、なんか夜更かしとかしてるとハゲやすくなるっていうしね、気をつけた方がいいね、
うん、そうね、
うん、
最近はしてないよ、
うんうん、あ、だから最近は大丈夫なのか。
そうかな、
うん、
写真を見た時にね、
うん、
あの 割と人よりも手が長い、うん、頭がちょっと大きい、
うん、
らしいんだよ、
うん、それはでも進化かもしれないよ。
お
だってほら人類地球人の何百年か何千年先を行ってると思われる宇宙人たちのグレイは、
うん、だい
た
い
その頭でっかくて腕が長くてひょろっとしてるわけじゃん。
そうね、目も大きくてね、
うんうん、そっちに近づいてるのかもしれないよ。
あーじゃあ俺完全に選ぶ職業間違ってる。あともう一個言うと彼らあの全員あれやん、ゲーハーやん。
そうそう、だから体毛がなくなるのも進化かもしれないよ。
マジか、
うん、
ハゲ。でもなんかそれが全員そうなったら、まあ、今更気にするものでもなくなるんだろうけどね。
だってさ、
うん、
そう体毛頭皮も含めて体毛はこう人類が体を守るために残し続けているものなわけじゃん。
そうね、う
ん、だけど例えばよ、
例えばよ、
オゾン層を2倍にする発明ができたとしたら、
うんうんうん、
太陽光によるダメージがかなり減らされたりするわけじゃん。
確かにその通りだ。
でまた、まあ、自然界との共存がうまくなって、なんかその人間の生活環境上害虫であったりとかにやられにくい生活が生まれたとするじゃん、
うんうんうん、
で日々人類が平和に生きていけるようになったのであれば体毛必要なくなるからね。
確かにね、
うん、
これから100何年かけて減っていくかもしれないね、
うん、そう。そしたらやっぱり正解はそっちだよね、
うん、
ツルツルが正解って、
うん、
何やだ髪の毛とか生えてんのやめてよつって
そうね、
今時髪の毛とか生やしてんのやだってなってるかもしれない。
なるほどね、コンプレックスになるんだ、
うん
うん、
俺が毛濃いんだよ、
俺毛生えちゃってんだよ、
ほらヒゲとか生えてくんだ俺、マジヒゲ生えるタイプ引くわとかってなってるかもしれないわけでしょ。
それでもね現代でも割とね心苦しい話だと思う、うん、
いやでも現代はまだ毛があるのが自然であって、
まあまあまあね、
まあ、ない人は手入れしてるんだね、
うんうん、
だし濃い人は濃いね、
うんうん、
今はまだ普通だけど、
うん、
もうグレイたちの話になってきたらさ、
うん、
うわ引くわ、こいつ毛生えてるよ、うわみたいな。
なんか個人差もあるんだろうね、同じ毛がないとはいえ、
ん？
これなんだろう、見た目とかさ、
うん、
僕らの目だとなんかみんな同じみたいに今見えるじゃん、
うん、そう、
会ったことないから分かんないけど、
うん、
資料でしか見たことないから分かんないけど、
うん、
でも彼らの中にはきっとそういう、こう個体差が分かるような何かがあると思うんだよね。
そうだ、きっとあるよ。だって、うん、そのあの真っ黒な目もちょっと釣り目気味とかちょっと猫目気味とか、はいはいはい、多分あるんだよ、はいはい、
ちょっと垂れてる、
そうそうそう、
釣り目と猫目の区別がよく分かって
るまあちょっと垂れ目とかね、うんうんうん、あるかもしれないし、なんか鼻の穴も多少大きい人とか、
うん、
いやもしかしたらあそこまで行ったら鼻の穴の3つ目があるタイプがいるかもしれないし、
うんうん、あ、代表的な宇宙人いるわ。
え？
ウルトラマン。
あ
ー、ウルトラマンとか、あの知らない人から話を聞くとみんな同じに見えるんだよねっていう言うの。
まあそうだね、基本的なスタイルがね、うん、似てるからね。そうそうそうそう、
だからでも僕とかからの目から見ると、うん、彼にはそれぞれ個性があるのよ。
うん、あ、いいね、ちょうど良いバカっぽい話になってきたよ、う
ん、個性があんのよ、うん、ね、あの角がの形であったりとか目の形であったりとか、ま、色の分け方とか何、ねねね、
初代のウルトラマンの真ん中にあるやつ角なの、
角、
あれは角なの、
一応、
いや、あのさ、
トサカ、
うん、太郎か、太郎とかに生えてるのは角だろうなって思うんだけど、
ね、
うん、
あれは角だね。
それ以外のその真ん中にシャーってなってるのはあれ角なの、
トサカ、
だって
なんて言うんだろう、
お尻部分まで結構伸びてんじゃん。
そうだね、
あのジッパーを隠すような感じで。
じゃあやっぱ爬虫類的なあれじゃないかな。
あ、背びれ、
背びれ
背びれがこう、まあ、頭頭頂部まで来てるよ
そうそうそう、
で場合によってはウルトラセブンが投げちゃうよ、
そうそうそうそう、トカゲの尻尾みたいにねシャーって投げるのね、トカゲの尻尾。
ああ、なるほど、で戻すんだ、シャキッ、
そうそうそうそう、またくっつく
ん、
あれもすごいよね、体の一部を 放ってるわけだからね。いや、だから厳密に言うと違うんだけど。
そう、あれはだから、うん、ウルトラセブンとかに関してだから武器をつけているのかっていう解釈の方が自然なわけよ。
そうそうそうそう。
あれが角だとしたら角ぶん投げて刺す。
うん。ボスン刺す。いやね。
異常すぎる。
いや、そもそもウルトラマンっていうのが超科学の発展によって誕生したものだから。
うん。
そのだからあれはウルトラの科学技術なのよ。あのウルトラセブンのアイスラッカーと呼ばれるあの武器は、
おうほうほう、
でその後ちゃんと歴史をねこう紐解いていくと、うん、その次にブレスレットが生まれてんのよ。
あ、
帰ってきたウルトラマンっていうので、でそれがなんかいろんな変形をするわけよ、いろんな道具に、
うんうん、
っていうのがだんだん脈々続いてこうウルトラマンの科学技術が発展してっていうのをね、
うん、
表現してるわけなんだけれども、
うん、
何の話だよ、ウルトラマンの違いの話だよとにかく、あ、でもなんか、
ね、ウルトラマン一族に垂れ目の人はいないの？
いる。
垂れ目いるの？
若干柔らかい目の。あと子供の頃のウルトラマンとかね。
あ、うん、でやっぱ大人になると目つき悪くなってるね。
悪くなったり、特に最近ウルトラセブンの息子があのすっげえ目つき鋭いね。凶悪な顔してんのよ。でもすごいツンデレなの。超可愛いの。
でも長く生きていくと性格も歪むこともあるよねっていうことだよね。その表現だよね。
まあね、
うん、
なんかねかっこいいのこう描き方が変わってるところはあるかもしれないね、
うん、
あの何をモチーフにしてるかっていうのもさ時代によって変わってきたりしてて、
あ、そうそうそう、うん、だから一重と二重の話も知ってる？
何それ。
本来一重であることが優勢遺伝であって、
うん、
本来の姿だみたいな話。
うーん、
二重の方が劣勢遺伝気味で、
うん、
まあまあまあ、変わっているのは二重なんだよっていう、
はいはいはいはい、はい、
説あるんです。
はいはいはい。
でまあそれもだからさ、人類のどこら辺からか分かんないけど二重の方が可愛いかっこいい綺麗って言われ始めて、
うんうんうん、
多くの体内の脈々と流れてきた染色体たちに、うん、ああなりたいって思わせて
刺激を与えてね、遺伝子に
二重の人たちがだんだん増えているのかなっていう、
あるね、
うん、
なんだろうね、もともと多かったはずのものがだんだん少なくなってくるとこう立場が変わるみたいなね、うん、
変わるね。
これなん前話したっけな、牛乳の小学校の時に、
うん、
あの給食に牛乳出たじゃない。
牛乳出たよ。
うち瓶だったんだけど、笠谷どうだった？
僕らの時代はちょうどいい時期なの、
うん、
あの僕らが多分小学校だった頃は瓶牛乳がほとんどで、
うん、
で、あ、まあ地方差もあるけど、
うん、
僕らが中学生高校生ぐらいから瓶、
うん、
牛乳が禁止になって、
あ、
紙パックになってるはずなの。
へえ。
で、もっと遡ると確か昭和中期とかはまだその三角パックの牛乳が主流でっていう時代の流れ的にあって、
うんうんうん、
僕らちょっと変革期にちょうど当たってるから両方見たことある、
ね、だからその入れ替わりの時とかさ、
うん、
こう一気に入れ替わるんじゃなくてちょっとずつ入れ替わるとかあったのよ。
2本ずつ変わっていく。
で、
まあ、瓶牛乳30に対して紙2、
あのね、そのレベルだったらね多分最初から入れ替え
て
多分
少しずつ混ざっていく。
学年ごとかな、せいぜい、
うん、
とかあと瓶のね、
うん、
蓋とか、
うん、
瓶のデザインが、
うん、
僕の頃ちょうど入れ替わりになってたのよ。
あ、
なんか普通に英語表記されてたのにこう太陽みたいなロゴが、日の出みたいなロゴがついてきたのよ。
あーはーはー、
僕の頃に。
あ、
でその頃はその太陽のロゴがついてるのがすっげえ珍しかった。入り混じってたのよ。
あ、
新しいのと古いデザインが。
あ、
でその新しい方のロゴがついてるやつがすごいレアで、
うん、
それあのゲットしたやつすげえっていう感じになってたのよ。
あ、
でも 2,3 年してくると、
うん、
入れ替わりが今度落ち着いてきて、
うん、
普通の英語のね表記のやつが少なくなって、
うん、
今度そっちへゲットしたやつすげえっていうことになってきたのよ。
うん、
もうこの時から僕は、あ、人間って本当いい加減だなって思って、うん、
まあそうだね、レア感ってそういうところにあるよね。
そうそうそうそう、
結局今手に入らないものに対して価値が生まれたりするんだよね。
そうなんだよね。なんかでもさ、ちょっとそら恐ろしいよね。 そのなんか動物とかでもそうだけどさ、
うん、
なんだろうね、その人間側からこれは希少だ、これは少ないからうんたらだ、これはすごく貴重なものだ、レアなものだ、うん、みたいな風に言うのとさ、そのもの実体の、
うん、
持っている、
うん、
価値というか、
うん、
意味合いというか、
うんうん、
そのなんだろう、こう誤差というかさ、
うんうん、
もういすれ違ってる感がさ、僕はどうしてもこう肌に合わないことがあって、
うん、
例えばさ、オークションとかでさ、アーティストの誰々が着たジャケット、
あ、あるある、
使った靴みたいなのあったりするんだけどさ、言っちゃえばさ、中古やん、
うん、そうだね、
うん、で、まあ、オークションに出す上ではちゃんとこうなんだろう、洗濯ってあれじゃないけれどもこうなんだろう、綺麗にするわけじゃない。
いや、まあ、またはだから、そのもう洗濯してないっていうのをあえて書いてるところもあるよね
でもさ、それもそれでさ、お前それどうすんだよっていう。
それはだって舐めようが嗅ごうがそれは買った人の自由ですよ。
まあまあまあ、どうするかに関してはね、
うんうん、
だからそれに対してさ、
うん、
その価値があるないっていうのはさ、物の本質で見たらさ、うん、そのもの自体の、
うんうん、
そんなね、
いやそうだよ、
うん、
そりゃそうだよ、うん、だからそのなんかタレントグッズ的なものを欲しがる人は、結局そのジャケットとか靴とかが欲しいわけじゃなくて、
うん、そうなんだよね、
その人の
関連するものとか、ね、
その人の、うん、なんか体液とかがついたものが欲しいわけ、
うん、
そういうことよ、フェティシズムだから、う
ん、なるほどね、
うん、その人の匂いとか、その人がここ触ったんだろうなみたいな、
はいはいはいはい、
ジャケットとかで言うと、うん、その人の乳首がこの部分に当たったんだろうなって思ってで、そのジャケットを羽織って、うん、その人の乳首が当たった部分と私の乳首が当たることによって、その人の乳首と私の乳首が当たってる感じかなって言って楽しむわけじゃん。
うーん、
何その弾き方。
いや別に、いや別に、その違う、僕が言いたいのは買った人がどうするかじゃないのよ。
だから間接キスという価値みたいなもんですよ。
なるほど。
それはだから、ちょっとちょうだいって言われた時に、
うん、
ドキドキするのは、うん、俺のコーラ飲むんじゃねえよっていうドキドキじゃなくてそうでしょ、
うん、
そうでしょ、
うん、
そうでしょ、
うん、
いや例えばだから女の子が飲むって言って、はいはいはい、来た時に、はいはい、うんって言われた時に、おー、美味しそうこのジュース、おーとかって言ってるところじゃなくてあの子の唇がついた ところが、
うん、
俺の唇が今迎えに行ってるからっていう意味で、
うん、
そこにすげえなんか、もう100、108円だったり以上の価値が生まれてるわけじゃん、
うんうんうん、
それはその飲み物が欲しくって飲んでるわけじゃなくて、君が欲しいってことだよ、
まあね、うん、まあ言うなればね、うん、まあ、僕も芝居としてはそういうのをやるから、
うん、
分からないことはないんだけれどもね、
うん、
いや違う違う違うね違うね、その
だって言ってたよ、
偉い、
フェティシズムとかについて研究を重ねている人が、
はいはい、ま
あ、究極的に言えば性行為なんて体液の交換ですからね、
あ、うんうん、
だからその人間が理性を含めて興奮を感じることとか、うん、エロいと感じることっていうのは、その結果的には性行為とは別の感性を持っているんですよねって話をしてて、うん、もうフェティシズムって深いねっていうところから、僕はだから先日のコラムもそうだけど、うん、フェティシズムについて考える。
なるほどね。違うのよ。いや、
ね、
そのフェティの話じゃない。
あ、違った。
フェティの話じゃない。
だってほら、
価値観の、
うん、
こう、そう、なんだろう、こう、齟齬というか。
いや、だから全然そんなのはもう人に任せた方がいいんだよ。
うん、もちろん、
中澤さんが、
いいんだけども、
中澤さんが、
うん、
中澤さんが収録の時に台本を持って、
うん、
マイクの前に立ってて、
うん、
でダーって笑うシーンがあった時に、
はいはい、
唾液が台本に飛んじゃったから、
まあ、
ちょっとティッシュくださいっつって、ね、うん、ティッシュをでちゃちゃってこうとん弾け飛んだ唾液を拭いて、
まあ、ね、
で、あ、もうすぐ収録始めるからちょっとこれ捨てといて って言って受け取ったマネージャーが中澤雅人唾液付きティッシュを売った時にそれが何千円で売れるかぐらいの話だ。でもそれも中澤雅人唾もでそれティッシュが欲しくてそれを買う人はいないよ。
まあね。
ティッシュ1枚欲しいんだよなーって言ってオークションサイト見てて、あ、ティッシュ1枚あったわ、ちょうどよかった
って買う人これ欲しかったのって。
そういうのを買う人はいないけど、うん、中澤雅人唾が欲しいから買う人はいるわけです。
なるほどね。
それはそうだよ。物、うん、の価値というよりは、そう、意識であったり、
うん、
その自分が得る幸福に対する価値です。
まあね。まあやっぱ、仕事をやってるとそのサインを書かせてもらったりとか、
うん、
インタビューとかね、
うん、
アンケートとかこうやったりとかね、
うん、
することはあるんだけども、でそこにそのなんだろうな、自分でもうやっぱちゃんと自分がやってきたことの価値、やってきたことの結果これに価値があるんだって思ってやる必要があるなっていう思ってはいるから、
あ、それは真面目、今すごい、
うん、
もの180度回転で真面目な方に帰っていったね今、
うん、僕真面目だからね、そ
う、明らかに僕に背中を向けて向こうに行ったねあれ、
いや、やっぱそういう意味ではね、だからその価値があるのはね、
うん、
価値を持ってもらえるのは自分に、
うん、
やっぱ大事なんだなってのは思うよ。
そうだよ、だって、うん、もう結果うまい食べ物も一緒だからね、
うんうん、
なんかそのじゃがいもが食べたかったらじゃがいもだけの価値でじゃがいもを買って食うんだけ ど、
なるほど、
美味しいポテトサラダが食べたくて何百円かでちょこっとのポテトサラダを買っている時とかに、それは多分私が求める幸福にお金を払っているわけですよ。
確かに、
うまく作れる人が作った美味しいポテトサラダを食べたいから、
うん、
高いポテトサラダも買えるわけです、うん、
そこに価値はあるよね、
うん、
で、まあ、その技術者が必ず美味しいものを提供できるっていうものに対して値段もついてるわけだからね。
そうそうそ
う、
う
ん、
だからまあもう名前が売れるのもいいと思うよ。
そうね、
中澤雅人が出ているからこのソフトを買うっていうぐらいまで行っちゃっていいわけですよ、
うんうんうんうん、
それがだからスタート段階ではその作品自体の評価が一切されてなかったとしても、結果その人がその作品を享受して、
うん、
幸福度を味わう、
うん、
手に入れるのであれば、それはいい、うん、まあマーケットの動き方じゃないかな。
ね、自分がきっかけでね、そういうことがあってもいいしね。
そう
だし、なんだろうね、
だからそうだ、そうしよう、
ねね、
そうしよう、
ね、
一回プロジェクトワンサイズで、
うん、
中澤雅人が自分のスマートフォンを拭いた携帯クリーナーっていうのを売り始める、
うんうん、
そうすると中澤雅人の唾液や手垢が染み込んでるのかもなーって言って買ってくれる人がいるかもしれない。
お前俺のファン舐めてんのか。
そしたらやっぱり携帯クリーナー2,000円どう？携帯クリーナー2,000円なんだけど、中澤雅人が一つ一つ常に、自分の携帯を拭いた後に封入してますっていう。
お前バカだろ。
そしたら間接的に中澤雅人の携帯、うんうん、スマートフォンを触っていることになります
どうかしちゃったのかな。
間接的には中澤雅人のスマートフォンを手に持ったのと同じです。
どうかしちゃったのかな。まあ、なんだろうね、
うん、
幸福、それで幸福だというのは別に構わないけれども、
うん、
じゃそこに、なんだろう、僕が声優として仕事をする価値はあるのかなっていう、
うん、いや、
なんか有名っていうところが違う方向に走って、うん、結果そういう道も生まれるだろう、
うん
うんうん、僕のものだったら何でもいいっていう人もいるでしょう、
うん、
まあかといってそういう人はそういう人は別にいいけども、
うん、
僕はなるべくやっぱちゃんと自分の道を極めていかないとなって思うな、
うん、まあそうだね、
僕のことは別に、
うん、僕もそう思うよ、
うん、急に、
うん、
急何、ね、
いやいや本当だって僕もね、うん、作品を送り出す側からしたらさ、
うん、
やっぱ作品の良さ、
うん、
にしっかり人が心動いてくれるのがやっぱいいから、
うん、
やっぱそこが大事だなとはもちろん思うけど、うんうんう
ん、まあでも時々ね、うん、自分関連のグッズとかね、うん、作ったりとかしたいから作るけどね、
うんうん、あとやっぱでも好きなタレントさんが出てると見ちゃうっていう気持ちもあるし、
あるね、それはあるよ、うん
うん、
結果それでこう他のね俳優さんであったりとか声優さんであったりとか、うん、キャラクターであったりとか、
うん、
が好きになってもね、それはそれで面白いわけだし、
そうだよ、
うん、
だから結果もう受け取る人の自由ですから、
そうだね、うん、いやそりゃそうだ、
うんうん、例えばだからその同じものに関して何かプレミアがついて、うん、同じものに2倍3倍の価値を見出して購入する人がいたとしたら、
うん、
それはそれでその人の自由ですよ、
そうだね、
はい、
うん、
そう思いますよ、う
ん、ただオークションよりかはちゃんと買った方がいいかな、
でもオークションにはさ中澤雅人のスマートフォンを拭いた後の携帯クリーナーなんて売ってない、
出さねえよ、
売ってない
売ってないね、いや売らないね、うん、オークションでも売らないね、
うん
うん、
だから、
うん、
人はいろんなところに価値を見出していくよってことですよ、
そうだね、
それぞれ、
うん、それぞれね、
フェティだろうが DNA からだろうが、
うん、
あ DNA って会社じゃないよ
違うね、うん、あの
もしくは野球チームじゃないよ、
うんうん、誰も D 小さい ENA とは思ってない、
うん、あれね、そう表記は変えてあるんだけど読み方が一緒っていうのがちょっと腹立つんだよ読み方を一緒にしちゃうとさ、うん、その言葉で喋っている時に一緒になっちゃうじゃんみたいな、
そうだね、
まあそれを狙っているんだけどね、だからこそなんか
どうする、それでさ商標名使ったからお金を取りますとか言われたら、
え、それは訴えて勝つよ、
そうね、そういう名前にした方が悪いよね、
何を言ってるんだ、
う
ん、
そうだね、
でそうやって人々が口々に話していって言葉になじませることがそもそもその名前をつけた狙いでもあっただろうっつって、
最後ね、
そうだから向こうの狙い通りになって差し上げてるわけですよ、うん、引かれたレールに乗って差し上げてるわけですよ、
そうだな、
だからもうむしろ感謝してほしい、
そうだ
5万ちょうだい、
本当だ10万ください、
うん、そう思うよ、
なんちょっと下水、うん、
しかもなぜ急に背びり始めたのかわからないまあ欲望果てしなく、
そうだね、
4月を迎えていくわけです、
うん、
さあ4月から切り替えてやっていきましょうね、
そうだね、
あ4月なんか目立った動きあるんだっけ中澤さん、
僕、うん、4月の中頃に、5月に出演する朗読イベントのチケットの販売が開
始します
、うん、約束の音色というね、
はは
作品がありまして、
うん、
そちらのイベントの予約が開始すると思いますので、そちらの方をゲットしていただけたらと思います、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、桜が散ったあたりに多分ね、
そうだね、
出るから、うん、そのあたりまで楽しくやっていきましょうか、
お、
うん、じゃあ新年度もどうぞよろしくお願いします、
お願いします、
以上今回のおまけ、あおまけ配信、まあ、なぜ平井さんがいなかったかに関して一切触れなかったけど、終わります、
終わります以上、諸事情によって来られません、
はい、
はい、
以上お相手はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と
中澤雅智でした、
明日の本配信もお楽しみに、
じゃあね、
さよなら。